はい、ということで始まっちゃいましたね。皆さん、こんばんは、双葉総一郎です。
なんで双葉総一郎さんが来てるの？
いやいやいやいや、始まっちゃったね、はいはいはい。今日はあいにくの雨なんですけど、うるせえな、マフラー、はい、ワイパーがうるさいんですけどね。今日は雨ですね。
雨降ってるね。
コナさん、民番は、はい、ね、本当ですよ。
それ、誰かの真似みたいでいいね。
カンポチユイ、まあまあ、いろいろありますね。そういう問題も、さておき、ジャンキーを、まあいいや、そういうこともあってですね、詳しくはスペックマンションを聞いてください。はい、はいはい。というわけでございましてですね、今日は、はい、ちょっとこれね、前回、鹿の島、占い編は良かったんだけどね。
占い編良かったの、
うん、
はい。
後半、
はい、
問題は後半ですよ。問題の後半ですよ。
はいはい。
疑惑の笛じゃないんですけどね。
何？
小畑方にさ、
はい、
なんだ、邪馬台国は福岡にあるぜ、ベイベーで、福岡の局席に俺はここがあるんじゃないかなとか言ってたじゃない。
言ってたね。
ね。
はい。
そのまんま、わあ、綺麗、陸警察、鹿の島だ、ブツって切れて、はい、ビッグマネープロジェクト、なんか わけのわからない。もって、壮大なね、尻切れトンボになってるわけですよ。
ああ、まあまあ、しょうがないですね。
いや、しょうがないですよ、じゃないですよ。しょうがなくないんで、
はいはい、
これはちょっと時間またぎじゃないですけど、
はい。
実はあの後何があってあんなことになったのかっていうのも含めてですね、
はい。
ちょいとお話をして、
うん、
そしてちょっとね、うん、今更ですけど、
はい、
福岡っていう町についてね、
はい、
の魅力、
はい、
まあ、ある意味魔力と言ってもいいかもしれない。
魔力ね、
うん
うん、
これね、要するにその邪馬台国が九州にあったという話と現代も何かね似通った点があるように僕は感じるんです。
なるほどね、
はい
はい、
それも含めてですね、
はい、
今日は福岡、
福岡、
うん、をテーマに、
うん、
今更なんだいって
話ですよね。まあ、俺は福岡県に邪馬台国があったと思ってますけどね。
いや、まあ、私も思ってるんですけどね、
はい、
まあ、その辺の
僕はね、
まだ付加的説明も全然してないわけで、
はいはい、
まあ、そこからちょっと紐解ゆっくり紐解きながらですよ、
はい、
ちょっと前回のお話をしていこうっていうのが今日の、まあ、具体的じゃないけど、まあ、大まかな趣旨ですな。
はい、
はい、何ところで稲造さん、
はい、
曲作ってきたらしいね。
はい、作ってきたよ。
さあ、楽しみですね。
はい、
この後のオープニング曲がどんな曲になるのか。
はい、
さあ、稲造さんの音楽が流れます。
マジで。
はい、
おお、
いくぞ。
はい、
タイトルコールいきます。
はい、
双葉太郎と
稲造の
鎖掛けの3日
かっこかり、
イエーイ、新しいソング。
はいはい、
え、これ違うじゃん、これ。
あ、すいません、まだできております
これ相川君やろ、シネシネブルースじゃねえか。
そうそうそうそう、
ま、これを入れろって言うのも、まあ、なかなかマニアックです
よね。あ、すいません、
シネシネシネよう、わぁ、シネシネもうキンキンこんな歌だったんですよね。
すいません、まだできておりませんです。
ちょいちょいこういうことが起こりますね。
違うところに頼まれて曲作ってました。
そうなんだよ、はい、違うとこ作った、お前これ、はい、3ヶ月のオファーを無視して1週間のオファーを優先する男です。
そうそうそう、
本当に困ったもん
です。作って喜ばれたけど
俺だって喜ぶよ。リスナーさんが失礼じゃないか。それ
そうか、
リスナーさん楽しみにしてるんだ。
あ、すいません、わかりました。
僕は言いながら 2,3 回繰り返します、
はい、
半分意図的に流してます
。そうですね、
まあ、まあいいや、はい、どういうことでございます、はい、皆さんはこんばんちは、双葉太郎です。
はい、こんばんは、稲造です。
はい、始まりました。
はい、
まあね、タイトルコールの時も言いましたけれども、
はい、
なんで今さら福岡。
いや、いいとこじゃないですか
っていう話なんですけどね、
はい、
まあ、これはまあ、いろいろありまして、前回のを聞いていただければ分かると思うんですけど、
はい、
まあ、前半は双葉太郎の占い、これはいいですよ、
はい、
占いということを確立してましたから、
はいはい、
後半ですよ。
後半ね、
ほんとね、ぶつ切り半もいいとこですよ。
何、ぶつ切り、
しりきれトンボ、しりきれトンボどころか、お前、
はい、
トンボの目ん玉しか残ってねえんじゃないかみたいな。
はいはいはい、はい、なるほどなるほど、ね、
しり切ったんじゃなくて頭切ったんじゃないかっていうぐらいまで切れてなかったんで、これはちょっとね、なんとかしまいとしようと、
はい、
思ってたら、
うん、
あ、そういやそうだなという、ちょっと僕感じがしたのね、考えながら、うん、だからまず前半はその前回のちょっとこう、まあ 後半かな、
はい、
うん、の振り返りですね、
はい、
エンディング突然あのキヨちゃん消えてたよね、
消えていなかったね、
消えてたって言ってポルターガイスト現象じゃないですけど、
別にあのキヨちゃんがキヨちゃんがあのお帰りになったわけじゃない、
そう瞬間移動したわけじゃないですけど、はいはい、そうじゃないですけど、はい、あのまあ、あの2人でやってたよね、
はい、
そうでそこのちょっとね下り、まあ、あの簡単に説明してなぜその尻切れトンボになったのか、
そうですね、
まあ、本当はその説明も含めてね、
はい、
あのここにああいうものがある、まあ金印塚があるとかっていう話まではしてたと思うんですけど、
はい、
まあその先というか前というか難しいですけど、要するに前段が抜けてるわけね、
そうですね、
うん、はい、まず邪馬台国説からまずちょっと簡単にお調べて説明しちゃっていけないんじゃないかと、
はい、
いうところもありますからね、
はい、
まあそういうのもちょっと含めてお話をしていかにはなんねえべというところがまあ一応メインではあるわけですね、
はいはい、
うん、よろしくござんしょうか、
いいですよ、
はい、で後半はね現代の福岡について魅力、はい、
魅力
魔力
魔力、
はい、こういうものについてもちょっと語っていきたいななんて思っております。稲藤さん、
はい、
最近どうだい。
もう最近あの今はね、
うん、
結構こう連休みんなと同じ連休ではないけど、
うん、
あの連休は取れまして、
まあ、休みもまあ割とねあのこれ前から言ってますけど、
ちょっと嬉しいです、
連休がね、
はい、
しっかり取れてますからね、
はい、
去年の一時期は休みなのに仕事なんだよとかだから言ってましたけどね
、はい、
まあそういうこともなくなり、まあ、とりあえず休みは休みになったよと、はい、いうことみたいだね、
そうですね、うんうんうんうん、まあちょっと嬉しいなという感じかな、うん、
まあおかげさまでね、今ちょっと飯塚市を走ってるんですけども、
はい、
いつぞや言いました、これあのハザードマップの当たりとか、なんつんだろう、
当たりをつける、
当たりをつけるん
だ、あの別に飯塚が悪いとかじゃなくて、
そうそうそうそう
そう、それ言っとくよ、
うん、あの福岡県中を走り回るってんで、はいはい、今日も早速その1回目をやってるところの、はい、ま、なんですね、
まあ、ちょっとさっきね、
うん、
ちょっとビビッときたとこは飯塚じゃないけどあったけど、
うん、まあ、そういうところちょっとね、はい、教えてくださいなっていう、はい、もうあの放送中でもちょっとこの辺あれっていうのがあったら言ってもらってもいいですし、
そうですね、
それはこういうことですからっていうことを、
はい、
ね、最初に あのお断りしとけば問題ないと思いますんで、
そうですね、
はい、
うどん屋美味しそうだね、
ええ、ね、どこ、俺には見えねえぞ、
いやうどん屋が美味しそう、
どこどこどこ、
バカ野郎、うどん屋がうまそう
そんなうどん屋がポルタカリスじゃありません、
困るじゃないかそんなもう
まあこのテンションでね、ああ最後までやっていきたいと思いますけれども、ああ、
はい、
まあ今日はね、まあおしなべて福岡ということでお話ししていきたいと思います、ね、
はい、
最後までお付き合いよろしくお願いいたします、
お願いします。全然面白くねえじゃないかよ月島、
これがうまいんだバカ野郎、うさみが、はい、前半でございます、
はい、前半のタームですね、はい、
まあちょっと前半はですね、
はい、
前回の後半のまあちょっと整理と言いますか、
はい、
まあ、ちょっととりあえず落とすというところからまず始めていきたいななんて思っておりますが、
はいはい、
まず邪馬台国説、
なんであんな話になったんだっけねそれがまあちょっと思い出して
たまあな、なんかもう自慢げりさ、
あ、あ、金印だ、
そう金印、そ
う、あ、だだ
だけど邪馬台国はもう福岡にあるともう決めつけて、俺はさ、いや私はねとか
言ってた、言ってたね、
そもそも邪馬台国説っていうのは2つありまして、
はい、畿内説とね、
まあ、一応九州説だよね、
あと畿内説、
はい、畿内っていうのはどの辺になるんですか、
畿内っていうとあれですよ、
近畿の畿に、
近畿の畿に
ないですね、
ないですね、
つまり今奈良とか
ですね、奈良とかあっちの方でしょ、
畿内、
大和の国、
そうです、その両方が一応あります、
はい、
はい、確かにその時代のその、うん、まあ、遺跡というかね、
うん、
そういうのもそれぞれ出土しているのも事実です。
はい、
両方からね。
そうね。
うん。うん、で、まあ、この二つがあって、俺で何年前だっけ、あれ20年前だっけ、30年前だっけ、
うん、
有力な、うん、遺跡が出てきたんですね、どでかい。
はいはいはい、はい。
これがですね、なんと吉野ヶ里遺跡なんですね。はい。
はいはいはい、
佐賀県の三田川町、まあ、吉野ヶ里町に変わりましたけど、
はい、
三田川町に、出没いたしました。
はい、
はい、これがすごいんですね。で、まあ、はい、確かに紐解いていけば、前回私も言ってましたけど、その古事記っていうのは、
はい、
それまでの歴史を書くというか、まあ、作って終止符を打つというか、
まあ、国内向けなのが古事記だと思います。
そうでいうことなんですよね。
日本書紀というのはどちらかというと、対外向けのものなんじゃないかと思いますね。はい、うん、はい、
で、まあ、逆に海外から日本向けの本もあるんですよね。もっと前に義事和人伝とかね、
そうそう、
あるんですよ。
はい、
ですから、まあ、この辺の時代っていうのは、ちょっとまあ、遺跡から測るには、なかなかこう、確証ってまではいかないんでしょうけどね。
はいはい。
だけど、まあ、その山、あの、吉野ヶ里遺跡の出現と同時に、やや福岡説が有利じゃなかろうかと。
いや、あのね、喋っていい、
うん、
あの、魏志倭人伝の記述を見るとですよ。
うん、
なぜ、九州かって言ってるとね、明らかに、距離を換算していくとね、あれなんですよ。まあ、簡単に言うと、魏志倭人伝には、まあ、こうあるんですね。
うん、
大砲軍から和へ行くには、まずね、朝鮮半島の海岸艦伝隊に、海上へ行く、南に行ったり、うん、東に行ったりしながら、うん、進むと古屋韓国に着くと、
うん、
ここまでの、距離は7000里余りであると、
うん、
B、初めて海を渡ると、
うん、
1000里余りで対馬国に着くと、
はい、もう対馬に着いちゃってるわけですね、
はい、さらに南に海を渡ると、うん、1000里余りで壱岐国に着くと、
はい、
で
対馬の壱岐ですね、
はい、そうなんです。これね、あの壱岐という、いや壱岐というのはですね、対馬じゃなくて、あもう一個さ島があるでしょ。
はい、壱岐です。
いや壱岐の、ま、手前に壱岐の手前に島があるじゃん。あ、ごめん、あの対馬の手前の、
そうそうそう、
壱岐だね、壱岐だね。
あ、びっくりした。
あ、ごめんごめん、壱岐でいいんです。
お前新しい島発見した
の。ごめん、あの壱岐のことなんです。
あの地図を広げてください。
はい、
あの韓国からあの上と下がちょっとつながってるような、そうそうそう、真ん中に島があります。
それで次、
それが対馬、
そう、対馬の次は壱岐国、
そのそれと九州の間に丸い島があります。
そう、
これが壱岐です。
それでさらに海を渡ると千里余りでね、松露国に着くと。
まあ、松露でしょうね、多分ね。
松露っていうのは、そうですね、松露っていうのは今の多分おそらく、あれです、糸島とか、
多分ね、あの、岩木とか唐津だと思うんですよ。
そう、唐津の方、もっとね、あ、そうなんです、あの糸島よりもっとね、うん、あの佐賀寄りの方です。
要するに今でもあの船航路あるんですけど、ね、
そうです。で、それでね、うん、それでやっと、松露国に着いた後に、この陸上をね、東南に500陸と、
はい、
糸国に着くよと書いてます。
はいは
い、
まあ、糸国、ね、
これは糸島の方だと思うんですね。はい、で東南に名国があると、うん、距離は100里余り、
うん、
で東に行くと文国に着く、距離は100里余り、
うん、
で南に東馬国があって、うん、海上20日かかると、水行20日って書いてます、
うん、
で南に、でここで初めてね、記述が出てくる。南に邪馬台国があるって出てくるんですよ、
う
ん、もうすでにここで。で女王の
ね、え、ちょっともう一回整理して、
はい、
糸国があって、
糸国が ついたら東南に名国があるんですね。東南、糸国の東南、
東南に名国がある、
東南です、はい、名国っていうのはね、今の福岡、
多分中川町あたりでしょうね。
あたり、そう、その通りです、
うん、
その辺にあると、
うん、
それで名国に着いたでしょ、
はい、
そうすると今度は東に行くと文国に着くと、距離は100里余り、
100里
ですね。
1里4キロですから、
ちょっと待ってくださいね、100里余り、100里っていうのは、実距離数で言ったら20キロです。
あ、20キロしかないん
だ、はい、
そうすると中川
1里の長さ200メートルなんで、
じゃあ大体太宰府あたりになるのかな。
そう、あのね、まあちょっと私が思うに、
いや筑豊かな、まあ、まあその辺ですね。
対馬は対馬ですけど、壱岐国は壱岐で、松浦国は唐津あたりだと僕は思います。
唐津、松浦だと思います、
はい、で糸国は舞原で、うん、あの名国は博多で、うん、文国と東馬国の場所はちょっとわからない、
ね、うん、まあだから多分ね、あの私が思うに、
はい、
福津とかあの辺だと思いますよ。
はいはいはい、
20キロでしょ、
はい、
福岡から20キロ福間です。
そうです、
はい。
でさっきの
宮地だけ宗像方面になるんちゃうかなと思うんですけどね。
で、ここにやっとね、ここでやっとね、南に邪馬台国があると、女王の都するところであると。
距離はどう書いてます？
ね、
距離は書いてない。
東馬国から、
東馬国
っていうのがね、あの南にあるんですよ、あの文国の南に。
文国の南
で海上をね、20日かかるらしいです。
海上、
はい、水行20日って書いてるんで、
海上20日も行くの？
はい、だからね、そこがもしかしたら、
そしたら近畿まで行くぜ。
いや、だからね、違うんですよ、その多分九州から換算しての20日なんで、あ、そっか、もしかしたら本土に行きますね。
いや、もしかしたらもうクソも本土に行くぜ。
行きますな、
うん、
でもそう書いてるんだけど、
うん、
だけどね、南に邪馬台国があると書いてある。で 水曜20日っていうのはどこから20日かどうかもわからないんですよ。ただ
あだからそれが起点から20日なのか そこから20日なのかで
わからない変わってくる。
あこの2つの説が出てくるわけだ。
そうです。
あよくわかりました。ご苦労さん。
はい、
6分間語ってもらいましたけど、ご苦労さん。
でもね、うん、やっぱりこう九州説を唱える人はやっぱりいろいろとかなりの研究をされてる人がいて、
まあまあまあまあ、どっちもそこからかなりの研究なんだけどね。
はい、い
や、だけど、まあ、確かに出土はしてるし、金印もあれば、埴輪関係、
はいはい、
忍徳天皇陵とかね、も含めてですけど、はい、ああいうのは機内にたくさんあるんです。
そうですね。
はい、それで、やっぱ金印とか、その毛包塚とか、まあ、千年余りその時間帯はありますけど、福岡にも確かにたくさんあります、
はい、
そういう遺跡が。
はい、
で、宮崎神社の中にも、その紀元後500年とか400年とかあたりの遺跡がたくさん実は一般には公開されてないんですけど奉納してあります、
はいはいはい、
で今回の邪馬台国はちょうど弥生時代 の住居ですから邪馬台国の時代でちょうど合うわけですね。というわけなんですよ。
はい、それで研究者の主な研究者の人のなんだろう説をこっちの九州説の人の説を取ると、うん、やっぱり九州のこの赤いこのところからですね、うん、
この
出ないと。
俺は運転してんだ。
はい。で、まあそこをいろいろと見ていくとですね、大分ぐらいまではちょっと大分ぐらいまでちょっと入るかなっていうぐらいですね。
大分のまあ水郷下ですとか、そうです。まあ大体の説はですね、筑紫野市。
はい。
邪馬台国筑紫野市を中心として要するに平野部ですよね、あの辺がでっかい平野部があるんですよ、
はいはい、
うん、それが多分、入るんじゃなかろうかと言われてますね、
はい、
今のところね。でその、宮地岳神社ですとかその何ですかね、宗像大社、
はい、
まあ、その霊験新たかなその神社仏閣があるのも間違いなく福岡多いです。
多いね。てか、うん、古墳が出るやんけ。
もう古墳も、ね、まあまあそれは機内もたくさん出るんですけどね。
機内も出るけどね、
うん、まあ、だからそれも含めて今発掘作業がずっと まあ、されているんですね実際問題ね。
でもあれでしょ、道教だっけ、なんか鏡だっけ、なんかこっちにしか出ないやつが出たんでしょ、
う
ん、
いやもうあるし、いやそれは出ないけど出てないだけかもしれないじゃないですか。そうね、うん、だからこれはね確証に行き当たるっていうのはまず無理なんですね。
でもね、どう考えても悪いけど、魏志倭人伝のあれを見るとね、近畿までの、いくら水行二十日って言っても、
まあ、今の話を聞いてると、うん、福岡に渡るが当然早いんですよ。
うん、
機内に海だけで行こうと思ったら大変です。
うん、
関門海峡渡らなきゃいけませんし、
だからね、
精密に。
うん、
で、大体、九州はモンスーンって言って北西の風が吹きますんで、うん、東に流されることはあるんですね。
うん、
当然ですから、まあ九州から東に流されるのはよく考えられると。
そうね、
でこう湾状になってますからね、唐津あたりはね、だ非常に穏やかですね、そこへは流されることないんですよ、
うん、
でまあ 今でもそこから航路はあるんですけどね、まあおそらくそういうことだろうと思うんですけどね、
うんうん、まあそのうちドカーンとさ変な遺跡出てきたら面白いね、
うん、ということで今歴史的ロマンがねずっとなされていると、ね、うん、でそれとは別に金銀塚とかねはその菅野の名の王国を、要するにその紀元前後ですよ、
うん、
にであろうというものは鹿の島で発掘されているから、
うん、
まあ福岡じゃなかんべかと我々は言っとったわけですね。
そうね、
うん、でまあそれが一応ことの、まあ、発端とか前回の話の、まあ、一応詳しくちゃんと落ち着いて言うとこういうことなんですよ、
う
んうん、
まあ面白い説が、まあ、あってさ、
うん、
要は九州に一大勢力があって、
うん、
あと機内にも一大勢力があってね、それとこう 対抗し合ってたっていう、
まあ、山田町って
融和したっていう話がはもう国つかみと、うん、ね、国つかみの国土奉還みたいなもんでさ、
で大和町ってがあったのも僕は機内の方じゃないかなって気はするんです、
うん、
結局そのお墓にしてもそうですし、うん、規模が違うんですよ、
うん、
で明らかに前方後円墳とかきれいなあるでしょ、
うん、
で片やこの間もちょっと言ったと思うんですけど、野山古墳群とか福岡にもあるんですけど、
うん、
もう見た感じね、うん、砂山みたいなもんなんですよ、
はい、
だから要するに何て言うんだろう、 発達したお墓っていうのかな、綺麗にすることを覚えたお墓っていうのかな、うん、だからより機内の方が若干新しいんちゃうやろかっていう気持ちは僕するんですよ。
そうですね、
うん、うん、で当然その文明が邪馬台国にもあったわけですから、うん、当然豪族もいたでしょう、うん、で機内にもいたでしょう、うん、でそこの間で多分お広島鳥でなんかやってんのかな、
いやだから山口とかね、
仁義なき戦いやない
、あそう
テレレテレレテレレ、おじきに筋がだんだん消える
っていうあれですか、戦争の頃ですね、
赤司会とね、
はい、
キューバイマイコ
やめなさいよすごいくだらないことで仁義なき戦いは戦争を起こしてるから、いつも
僕2000年ぶりにデマだと思ったって話もありますけど、
まあ、いやだからね、悪いけど九州対本土の戦いがあって、うん、あって、うん、一つの国になっていったんじゃないのって話です。
そうです、だからね、うん、国の始まりはこっちですよ。
あ、そうそう、俺もそう思う。
日沈むエリアですよ、夕日が綺麗でね、
うんうん、それが例えばさ、月読み伝説、いわゆるさ、月読み伝説、あの夜とあの太陽のアマテラスと夜の、ね、月のああいう神話とかに反映されていっただと思うしね。
どうかもしれないしね。
うん、あのいろいろね、だから国つかみと天つかみっていう対比もね、もしかしたら南と東の王朝にあったんじゃないかというね。
国つかみって何？
国つかみっていうのはいわゆるその今の天皇家ですよ。
天つかみって何？
ああ、ごめん、天つかみですよ。天つかみは天皇家です。うん、で国つかみっていうのはもともと日本にいた、神様っていう考え方。
そこを説明してあげなきゃ。
だから土着のそういう有力な豪族とかそういう人たちがいたっていうことですよ、うん、それが
国掴み。そこを言わなきゃ、天掴みは、天さんをなんか豪華する連中みたいに。
出雲王朝ってあるじゃない。
聞かないな。
出雲王朝、
うんうんうん。
出雲の国。で、出雲と九州のこの、邪馬台国説というのは非常に密接なんじゃないかと実は思って、勝手に思っています。
まあ、その辺の方は歴史の、はい、研究されてる方、
はい、
まあ、たくさん本が出てますからね、この辺はしっかり興味のある方は読んでいただいて、見ていただくといいかもしれません。
なんかさ、本当俺タイムマシン欲しいね、
うん、
未来に行くんじゃなくて過去に行ってみたいね。
そう、皆藤さんもこういう話好きなんですけど、僕全く興味ないんで申し訳ないです。
あ、そうなの
僕知らないんです。僕は中学受験の勉強の知識のみで喋ってます。
いやいやいや、
はい、ごめんなさい。
いや、
なので、そうそう、もう知らないの、本当に天つかみとか国つかみ知らないんですよ。
いやいや、いいんだけど、そんなことは。
だからね、本当ね、知ってる方は本当にね、もう本当にロマンあふれるエリアだと思います。
本当
ですよ。そういう意味でね。
本当、だからね、うん、遊びに来てほしいですね、九州に。
そう、
ええ。
で、まあ、そういう話も含めてですよ、はい、僕はどっちかっていうと、現代からちょっと前の福岡が非常に興味がある人で、ええ、まあ、その辺の話は後半、
2
人でやっていきたいと思います。
はいはいはい、
タバタロウと
みなぞの
タバタロウと
みなぞの
タバタロウとみなぞのタバタロウとみなぞの
タバタロウとみなぞの
さっきのみかん
かっこかり。
さあ、というわけで後半でございます。ちょっと前半難しいお話でしたが、はい、まあ、おしなべていきますと、要するに邪馬台国が福岡にあったんじゃないかなっていう説がちょっと有利かなっていう素人見解でございます。
はい、はい、まあ、あくまでも素人ですね。
しかし、
はい、
考えてごらんよ、
はい、
この、60年かな、
はい、
まあ、戦後もそうだけど大体東京がメインでしょ、
はい、
人口1000万人、
あ、
うん、で東京にはみんな戦後集まる一極集中化とか言ってますけど、
はい、
東京ってね、あれなんだよな、100万人か150万人しかそれは増えてないんですよ、
はい、
でもね、福岡はね100万人増えてるんですよ、
はい、
実はね、福岡の方がね、まあ、人が集まってるんです。
はい。
今度全然興味ないみたいな。
いや、そんなことないんだよ。あのね、
うん、
福岡ってさ、すごいと思うのが、
うん、
あれだよ。あんまり災害がないよね、まあ。
そう、だから、昭和30年頃で64万人。うん、
はい。
今それが60年経って155万人を超えております。
すごいね。
それが91万人増えております。
はい。
昭和30年から数えて、はい、これだけ増えている都市、
ないんじゃない、
福岡しかありません、
はい、
でそれだけじゃないんですね、
はい、
福岡市のお隣、東隣、
はい、
新宮町、
新宮町、
うん、はい、平成28年度、
はい、
人口増加率日本一です。
あ、本当、
はい、
へ
え、日本一です。でベスト10に福津市も入ってます。
そうなの、
はい、福岡周辺の都市、 あと南も春日市、はい、もうすでに10万人超えてます。筑紫野市も10万人超えてます。はい、宗像市、はい、10万人超えてます。おですから福岡都市圏、はい、西前原も7万人ぐらいだから、
あもう帝国作ろう、
もう、もうあのね
帝国
周りを見るとね、
エンパイア福岡
もう200万人、はい、250万人と言われてるんですね、はい、エリアが、
はい、
でね戦後これだけ人が増えてるのって本当福岡エリアだけなんですよ。
ないのね、
うん、
はい、
で考えてごらんなさいよって話ですよ、
はい、
前半邪馬台国があったのは福岡か畿内かっていう話でしょ、
はい、
今度私これを科学的に、
はい、
科学的にっていうとちょっと大げさですけど、まあ、簡単にあの推測してみますよ、
はい
はい、畿内っていうと奈良ですよね、
奈良とかあっちの方ね、
はい、和歌山、まあ、伊勢その辺ですよね、気象条件からまず言及してみましょうか、
はい、
奈良あたりっていうのはちょっと何ですか、盆地状になってます。
盆地だね、
うん、冬寒いです。
寒いね。
夏暑いです。
暑いね。
しかも紀伊半島っていうのは日本一の雨が多いところです、う
ん、雨が多い。
福岡はまあ大体平均的なんだけど年間1600ミリより降るんですけど、
はい、
紀伊半島は年間3000ミリ超えます。
はい、
だからもう雨が非常に多いところなんですね。で福岡、
はい、
福岡は、平均気温がちょっと日本の平均気温と思ってください、
はい、
まあ、冬も確かに雪が降る時もあります、
うん、
だけど夏もまあ暑いですけど僕ら子供の頃はエアコンなしでも眠れましたよね。
眠れたね。
つまりここなんですよ、うん、ね、シャモトさん、ホガ大師、
シャモトさん、
ホガ大師、
はい、
昔の人は、
はい、
エアコン、
はい、
あったか。
ないね。
ないよな。
ない。
暖房あったか。
ないない。
ないよな。
はい。
奈良とよ、今の条件で奈良とよ、
はい、
福岡どっちが住みやすい？
いや、福岡。
絶対福岡だよな。しかも、最近、話題になった、今度は地震学的に行きます。
はい。
南海トラフ地震。
はい。
600年から700年周期で起こっております。
うん、起こってますな。
津波がドンと起こっております。
はい。
奈良県も当然大きな被害を受けてるはずです。
はい。
福岡県、
はい、
2005年に確かに西方沖地震がありました、
はい、
それ以前に大きな地震があった履歴、
はい、
1000年以上ありません。
ないない、
はい、
うん、
どっち住む？
あ、福岡
って話したんですよ、
はい、
ね、だから今の人がなぜ福岡に集まってくるか、
はい、
やっぱ住みよいんですよ。もちろん、はい、魚も美味しい、ご飯も美味しい、地価も安い、
はい、
うん、元気がある街って今言われてますけど、じゃあ2000年前の人間はどうか、この辺住みやすくね、
まあそうね、
思わんって話なんですよ。
まあ5万年前とかの終末噴火の時はね、
あ、まあ、
あれだけどさ、
あの頃はまあちょっと気候がまたちょっと違いましたからね。
そうだけど、うん、2000年とかで考えたら福岡の方がやっぱりこう、
もう2000年前って言うともう今の日本の形出来上がってますから
ね、稲作とかね、そういうの、うん、いっぱい作ったんじゃないの？
そう。もう本当に濃厚でね、この辺も平野がとにかく広いですから、
はい、
で今福岡市になるとか全部海なんで昔は ね、
そうね、
だからガバーッとこう湾が広がってるわけですよ、
うん
うん、で湾では魚も取れる、
うん、
ね、魚も取れるし、
うん、
その濃厚も非常にほら温暖でね、
う
ん、たくさんいろんなものが取れるエリアですし、まして中国からも近いわけですよね。だから文化も流れてきてるでしょうし、うん、だからまあ発展もしてるしハイカラだし生活するにも非常に便利がいい、
うん、
あれこれ今の東京じゃんと思いません？
いやだからなんか少なくとも攻殻機動隊っていうね、うん、アニメがあるんだけど、
うんうん、
それではね、
うん、
日本は戦争をねしてね、
うん、
世界大戦で負けてっていうか、その後ね、東京が壊滅して、首都がどこになってるかというと、うん、福岡ですからね。
そうでしょうね。
はい、アニメの中では。
で、そうなんですよ。日本海側の、で、これだけ発展してる都市っていうのは、
はい、
実は福岡と札幌しかないんですね。
そうですね。
まあ、あと新潟ですね。
うん。
うん、で、まあ、あとはまあ、それぞれ、まあ、富山とか金沢とか、ありますけど、鳥取、松江、いろいろありますけど、
はい、
やっぱりこの100万都市、
はい、
150万都市、
ああ
となってくるとやっぱりもう札幌と福岡なんですよ。
そうだね、
うん、本州には一個もないっていうのが不思議ですよね。
なんか不思議ですな、
ね、ああそれで結局江戸になったのは江戸時代でしょ。
ああ
だから徳川家康、はい、まあ本当は名古屋の人なんですけどね、東京に行きたかねえなと思いながらも、まあ東京で一代築いてやるかと、で開いたのが江戸幕府ですよ。これが400年ちょっと前、
はいはいはい、
うん、まだ実は巨大な南海トラフ地震の範囲内なんですね、
はい、
あれから巨大なね、何回か分裂した地震は起こってますよ、
うん、
だけど巨大なこの間の東日本大震災みたいなのは実はあんま起こってないんですね、
はいはいはい、
うん、それを考えてみるとみんな福岡に集まるのでなんか自明の理由な気がしません？
まあ集まってくるよね。
2000年前の民も、
はい、
日の本の民も、
はい、
現代の日の本の民も、
はいはいはい、
やはりこの福岡地区に集まってくる福岡の人口が増えている、
はい、
なんとなく共通点がある気がするのよ二葉ちゃん、
うん、でちなみに徳川家康は静岡じゃねえか？
あれ愛知だろ？
愛知、え、
三河だろ？
三河っていう意味ではね、
うん、三河は、まあ、まあ確かに豊橋も若干入るけど
、
うん、まあ、静岡じゃないな、静岡は遠江だろ？
まあまあ、いや、その後の話だけど、
うんうん、あ、静岡今川だよな、ど真ん中は。
あ、まあまあそうね、後々静岡、そういう意味ではね、
そうそう、遠江の国とか、
うん、最初はそうですね。
まあ結局今川だ北条だなんだかんだ死んでは占領して、
はい、
まあ、要するにテレレテレレなんですけどね、結局ね、はい、うん、まあ誰がおったかとすらずらギリギリは全部徳川ですよ。
なんで仁義なき戦いってくだらないことで戦争起こるんだ
だって昔もそうじゃん。
だってみんなね、気になる人は見てみてください、一回、仁義なき戦い、
戦争ってね、多分昔の戦国時代もこんな感じですよ、
はい、すごいくだらないことでね、戦争が起きる、
あいつが切られた戦争じゃん、
そうそう、
こうやって国取り合戦が行われてたんですね。
本当だよ、
猿です ね,
ね、
はい、まあいいや、
はい、
まあ、そういうことなんですよ、
はい、
私がちょっと申し上げたいのは、
はいはいはい、
うん、だから先だって福岡のさ、
はい、
話もほら飛鳥さんの話もしたけどさ、
はい、
まあその攻撃して暴力だなどの頃って暗い面もありますけど、
うん、
やっぱね、その気候的な面から見てもやっぱり、うん、俺邪馬台国ってこっち行ってなんとなく思うのはそこなんです。
そうね、まあ、うん、あと思うのが福岡ってこれ以上どこに町を作るんだろうってちょっと考えるときはあるんだけどね。
まあこれからは多分周囲の都市圏、今西とさっき言った東ですね。
ああ、やっぱそうか、
うん、新宮町が全国一っていうぐらいですから、
ものすごくビルがさ建ったらどうする？
もうね、20年前の新宮町と比べるとさ、
ああ、
雲泥の差だぞ。
そうだね。
特にIKEA があるとこって何にもなかったじゃん。
何もなかったよ。
マンション何棟だったあそこ。
すごいね。
すごいよな。
東区もさ、なんかベイエリアなんて高級住宅街みたいになっ
ちゃ
った
ね。そう、ベイエリアもそうだし、千早の国鉄の私有地もね、今も全部マンションになっちゃったからね。
本当びっくりするね。
だ東区もおそらくそうね、
はい、
30万超えてんじゃないかな。10万人ぐらい増えてんじゃないかな。本当にね、すごいです。
もう久留米も福岡にしよう。
まあ久留米は合併して無理やり30万だったんですけど、あそこ浜松市死んでますからね。
あ、そう、
うん、いや、やっぱ福岡の元気さ、いや、まあ、うん、多分ね、地方都市も多分久留米みたいな感じだと思います。
あ、
多分どこももう福岡が元気すぎてね、
うん、
ちょっとさ、特急で30分行ったらやっぱ死んでるように見えるんですよ、
はい、
どうしても、
はいはい、
でもまあ確かに考えてみると福岡元気すぎ。
あ、な、日本全国から行っても
、ああ、見ても、
あ、
だから多分地方都市とかあんじゃん、
はい、
例えばそのさっき話も出たけど出雲の国、今で言うと松江とかあの辺ですよね、
はいはいはい、
もう多分ね、商店街とか結構厳しいと思います。
ああ、
うん、だ、久留米みたいな感じ、人口はほぼ変わんないからね。
あ、
30万ぐらいだからね。で、佐賀県の佐賀市も人口30万ぐらいですから、
うん、
結局久留米と同じぐらいなんですよ。やっぱり中心地寂しいもんね、
やっぱね。
うん、福岡で本当元気あるよ。
そうね、
あ、やっぱね、近くにこういう輝かしい街があるから、
ああ、
どうしても引き落としちゃうところはあるわね。
なるほどね、
うん、だから久留米の私住んでたところも昔はそのバスもいっぱい走っててね、
はい、
中心部市役所を含めていろんな会社があったわけですよ。
ああ、
久留米でいうとほら、ブリヂストンですよ。
あ、
石橋正二郎さん、そう、
はい、
うん、ゴム三社って言ってね、
はい、
ブリヂストンとかいろいろあったわけですよ。
三つ星とか、
そう、あとは、月星火星っていう靴のね、有名なの会社もあってですね、結構久留米も自体もその産業はいっぱいあったんですよ。
そうね、
でそこにバスで通うっていう、まあ、ひとしきり出来上がった街だったんですけど、
はい、
今はもう ベッドタウンだね。
なるほど、
うん、西鉄電車で通うベッドタウン、 JR で通うベッドタウンとして人口が保たれている、
うん、
という表現かな。
なるほど、
うん、減ってるけど増えてるっていうのはそこでしょうね、
うん。まあ、日本ってこの先どうなるんだろうね。本当
本当思う、俺もそう思う、
ね、楽しみでもあるけど、
うん、どうなるんだろうなと思う、うん。だからその東京にしてもそうですし、あ、まあ、これは宮城仙台ね、壊滅的な被害にあったけども、うん、その東京にしてもそうですよ、
あ、
横浜名古屋、
うん、
大阪もまあ太平洋から入ってくるよね、うん。だからその辺っていうのは本当直で受けるわけですから、
はい、あ、はい、
そこにやっぱり工業地帯がこう集まってるっていうのも不安の種ではあるのよね。
まあね、
うん。かといって長野とかあの辺寒いじゃん。
そうね、
新潟とかあっちの北の方は雪めちゃめちゃ降んじゃん。
あ
ー、4メーター降るんだぜおめえ。
そうね、
なあ、福岡だったらせいぜい降っても5センチですよ。
あ
3年に1回5センチぐらいだよな。
そうね、
だな、
まあ、
やっぱ住みよいよ。
まあ住みよい、ご飯は美味しいし、
ね、美味しいね。そうそう、昨日これお金だもんね、きよちゃんと食べたいな。
きよちゃん来まして食べました、
魚が
うまい、魚のところに行きましたね。
あ、しかも安いんだよ、
はい、
スーパー入ったらテンション上がりますね皆さん、ほんと安いから。
そうですね、
うん。だからね、そう、まあ、久留米もそうですよ。だからやっぱり久留米福岡っていうエリアっていうのはそのラーメン文化もでつながってる通り、やっぱりこの辺いいよね。
ね、いいと思います
ね、うん。まあまあ僕も別に選んで生まれてきたわけじゃないんで、たまたま久留米にボコッと生まれたわけなんですけど、そうです
ね、うん、はい。
まあ40年経ってみてよ、うん、やっぱ福岡久留米、
はい、
よかったなって思わない？
あ、思いますよ、
うん。他にどこ生まれたかった？
僕はあれですね、なんだろう、遠野とかが好きなんで。
あ、岩手か。
岩手とか
遠野物語、
うん、
うんうんうんうん、
岩手とか、
うん、あのカッパブチのじいさんし、まあいいや、
あ、うん、それとか、まあなんだろう、やっぱりね、一度も東北の人からしたらね、いや東北は大変だよって言われるかもしれないけど、俺福島から先行ったことないんですよ。
まあ私は東京に行ったことないですけどね。
要はこの前初めて東北の方にこう初めて行ったんですよ、うん。だからあんまり行ったことない東北とか北海道にも行ったことないんで、
ひとしきりね、行ってみたい。車で行ってみたいんですよ。
ああ、でも危ないで、多分こっち仕様だと。
でもね、じかにね、感じたいの。
ああ、じゃあちゃんとあれだよ、それなりの装備を揃えていかないといけ
ない。ああ、まあ冬用タイヤに変えるぐらいはなんじゃないですかね。
いや、冬用タイヤに変えるぐらいじゃダメですよ。
ああ、いや、そんなとこ行かないよ。
そういう時期に行くと、
うん、
ああ
そんなとこ行かないよ。
はい、
うん。で、その町の例えばコンビニだったりとか、
ああ、
その町の例えば食堂とか、
はい、
そういうとこにやっぱり立ち寄りたいわけですよ。
ドライブインに立ち寄りたいですね。そう、ね、そういうね、
で味が分かったりとか、そこの中のお店に来ているお客さんの地元の喋り方だったりとか、ああいう空気があるじゃないですか。ああいうのをですね、僕は味わうのが何しろ旅の醍醐味と僕思ってるんで、
はい、
やっぱりその時間をバーッと取ってね、
はい、
一気に行きたいのが僕の夢なんですよ。
ああ、それはそうですね、うん。
体力のあるうちにね。
はい、ここはどこかな？
ここは小郡ですね。
小郡ですね、うん、ここは。
小郡って言っては、あれじゃ、新山口じゃないですよ。
はい。
福岡県小郡市です。
はい。はい、うちのお袋が1年間住んでました。
福岡女子短大が、女学院短大があるのかな？まあいいや、
はい、
うん、まあ、まあまあいいですよ、はい、まあ、中途半端な知識はやめましょう、
はい、
うん、ということでございましてね、まあちょっと福岡物語ですわ今日はね。
まあ福岡ね、いい街ですよ、
うん。まあひいては大和朝廷物語が福岡物語になったということで、まあ、無理やり邪馬台国はここにあったっては言いませんけど、
うん、
なんとなくちょっと平べったく考えてみると機内よりこっちじゃない？はい、エンディングでございます。
はい、エンディングですね。
今日も暮れていくわよ。
はい、
たまたまちょっとねチラシで見たんだけど、幸福実現とね、
はい、
清水文香さん、なんか清水文香さんだっけ、 はい、なんか話題になってますけどね、はい、非常に事務的な対応で話題になってる、はい、
なんで突然幸福実現党なんか話題にな
って、いやいや、だってあの僕釈さんの、はい、あの
選挙ポスター、
選挙ポスター見てさ、
見たの、うん、今さっき貼ってあったね、
貼ってあった貼ってあった、ああ、わー綺麗だなー思いながらね、
それだけやろ、
そう、
別に幸福実現党がいいとかじゃなくて、
そう
釈さんがいいってだけやろ、
だってさ、
あー受ける、
あれだろ、党首さんでしょ、
まあ一応幸福実現党の党首みたいですね、
だからそんな年若くないべ、
わかんないけど、俺は幸福実現党も
おいらと同じくらいじゃないと、
公明党も嫌いなんで、
まあそれわかるけどおいらと同じくらいじゃないの、
多分そうです、はい、でも
すっげえ綺麗だよね、
でも釈さんは綺麗って話やろ、
うん、ああいう人と結婚できるから幸福実現するの、
ああ、わかんない、それって
幸福実現ってそのまんまじゃない、
ああなるほど、
ね、
なるほど、
ものすごく綺麗なもんもん絶世の美女だよ
自分の画欲がそのまま実現すると、
幸福が実現すると、
ああなるほど、エロいぞ、
もう入党したらさ、はい、あの1から10まで嫁はん選んでいいみたいな、
なんで最高ですかってやつ、
しかもさ、はい、5人入会するとさ2号さんが選べるっていうさ、はい、
それと
大バカ野郎、
バカ野郎、
大バカ野郎ただ釈さんが綺麗っていうだけだ
った け
どね、でもすごいクオリティ高いっていうか、すごい綺麗ですよね、
あ、まあそうですね、あのね、まあ、あの双葉ね、うん、このラジオやり始めたある時期に、うん、俺のあの友達ともに、
なんか来た、
あの、釈さんが来たんだよ。多分ね、何、勝手に教祖さん使い始めてさ、いろんな遊びしてたじゃん、俺ら。だから来たんじゃない？
あれ、でも幸福の科学、あずかやつの実現ど
う
か。
そうだよ。幸福の科学だから。
そうだよな。
だから、あの何、双葉総一郎とか、双葉なんとかって言ってたじゃん。
いやでもまあそれはいいけどさ、はい、いやあれぐらいの、ちょっとほらなんか黒木瞳さん入ってたり感じの。
ああいうタイプに弱いの？
っていうかなんか、なんて言うんだろう、シュッとして綺麗ですよね。
なるほど。じゃあということは、双葉はああいうタイプに、
もう好きです。
うちの教えに入っていったら入っちゃいそうで怖いね。
あ、それとこれとは別です。
あ、別ですね。
はい。
あ、さすが。
それはもう全然違いますから。
よかったよかった。
はい。僕は割と、その辺全く意外と、
意外と乾いてるよね。
意外とね、どっちも、ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、いいですね。そう、
適当に言っといてね。
じゃあ帰ります。
そうそうそう。なんか俺ツイッターで昔見たのよ、お金がない時に牛丼の食べ方で、幸福実現党の話を、幸福の科学にわざと言って、話を聞いて、本をもらって帰ると。
聞いた、それは古本屋に売るんだろ？
そう、これは古本屋に売って、売ると200円くらいで買い取ってくれるから、それにか、お金を足して、牛丼を食うっていうね、ツイッターを見て、すごい爆笑したっていう。
それは幸福の科学よりも、ブックオフの、買い取りの体制に問題があるんですからね。新古版はね、200円で買ってくれますんで。本屋で買って、で、はい、売るとそれぐらい取ります。
なるほど。
それを幸福実現党さんはただでくれるんでね。
はい。
だから、はい、儲かると。
はい。
どっちかって言ったら清水国明側に問題がありますんで。
そうですね。
国明側って言っちゃダメで。国明さん側だよ。
はい。
そう。
まあ、ということで。
清水さんのお姉さんだっけあれ？国明さん。
ああ、ね、わかんないけど。
確か、うん。あのねのねって知ってますか？
あ、知ってます。
知らないかな？
知ってます。
うん。清水国明さんという方がいらっしゃ、はい、タレントさんがいらっしゃって、
はい。
そのご兄弟がやられてるのがブックオフなんですよ。
あ、そうなの？
そう。
へえ、
うん。確かお姉さんだったと思うけどな。だから清水国明さんがブックオフの CM 出てるんですよ。
ああ、そう
なんです。まあそんな裏話もあるんですけどね。
まあお金がないときはその幸福の科学の本を売るというふうなツイッターを見てね、本当にああなるほどと思った。爆笑した。
まあ今まで130円出せないとか食えませんけどね。180円か。一時期250円安いときあったよな。今380円ですから。元に戻ってますから。はい。
いやまあでもね。
吉田屋の牛丼もお世話になった。
もう吉野家の牛丼はお世話になってありましたね。
本当だったね。よー食べた。
まあ、ね、
社会人になってからすき家もよく食べたけどね。
いや今でも食べたいですね。
美味しいからね。
たまに食べるとね。
で牛丼行くかたまには。
あ行きたいね。あるの牛丼。
あるある。
あ行こう牛丼。
あしゃ。さあそういうわけで話も決まったところで今日はお開きにしたいと思います。
そうですね。
次回は150回スペシャルでございますので。
はい。
我々で2人のですね、
はい
40年について迫っていきたいと思います。
なんか嫌だなそれ。
いやプライベートじゃないです
よ。ああよかった。
というわけでございまして、
はい
本日の相手は双葉太郎と、
はい、稲造でした。
それではまた次回。
さよなら。
バイバイ。
はい。